観音経の中にあるのは、ユをシャバ世界と、シャバ世界に遊びたもうという言葉があるんです。これは観音様がシャバ世界に遊びに来ておられるとこう書いてあるんですね。観音様って言って、ご存知だと思います、阿弥陀さんの脇地の菩薩なんです。観音菩薩はわざわざ、実は観音様という仏様は阿弥陀さんの極楽浄土の仏なんですね。菩薩であって、阿弥陀さんがいずれお亡くなりになる往生の阿弥陀仏というのはやっぱり、非常に長生きされますが、しかしいつかお亡くなりになるわけですね。その阿弥陀さんがお亡くなりになった後を継がれるのが観音様なんですね。だから観音様は言うなれば副住職だと思ってください。極楽世界における、ね、住職さんが阿弥陀さんなんですね。で、その極楽世界で今現役の阿弥陀さんが活躍中だから、だから副住職である観音さんは暇なんですよ。あまりやることないんですね。みんなお浄土に来た人の教化は全部阿弥陀さんがやってくださるから、自分何もやることがないんで、ちょっとシャバ世界に遊びに来ておられると書いてあるんですね。でその観音様はどういうお姿になってシャバ世界に来られているかといえば、これは経典の中にあるんですが、33の姿になって変身してきておられると。ある時は国王になったり、ある時はバラモンになったり、ある時は在家信者になったり、いろいろ要するに33の変化身になってきておられると書いてあるわけですね。この33のずらずらと教えてもいいんですが、あんまり意味がありませんから、皆さんに覚えておいてほしいのは6つだけ覚えておいて、一つはビク、それからビクニですね。ビクというのは出家したお坊さん、それからビクニは尼さんです。それからもう一つはウバソクと、ウバソクというのは、ウバソク、それからウバイと、ウバイというのは女性ですね。在家信者で女性の方をウバイと言います。で、男性の方はウバソクです。で、それから道男道女、道男は小さな男の子ですね。道男と道女と、ビクビクにウバソクウバイ道男道女と、この6つの姿だけ覚えておいてください。ここは見えない人は今の話で分かりますよね。ビクビクにお坊さん、ある時は男のお坊さんになり、女性の尼さんになったり、それからウバソクっていうのはこうね、おいでになる在家信者ですね。男性がウバソク、女性がウバイですよね。そして小さな男の子になり、また児童になり、童男童女ですね、女の子になって、この世に遊びに来ておられる、こう観音経の中に出てきます。そこで皆さんちょっと隣の人見てください。隣にその子で、この人、隣に座ってる人、この人はひょっとしたら観音様かもしれませんね。だってビクビクにウバソクウバイの道南道女の一人ですから。でもこの人ちょっと憎たらしい顔してる、これは観音様じゃねえぜと。どこで判断しますか、見分けますか、どこで見分ければいいと思いますか。で、私どこで見分ければいいかなと思って一生懸命お経の本読んで仏教を勉強したんですね。とは見分け方どこにも書いてない。で、それじゃ姿形で見分けられないんだったら、じゃあその人が行動ですね、どういう行いをするかによって見分けるんかなと思ったわけであります。しかしこれも書いてないんですね。で、その時はっと気がついたら、仏教ではですね、 差別するなと教えてるんですね。この人は観音様、この人は観音様でないとか、そういうふうに差別することが仏教では一番いけないことなんだと、うん、だからそんなふうに思うんだったら全員悪魔だと思った方がまだマシなんですね。っていうことは逆にですね、皆さんの今隣に座ってる人は観音様なんです。観音様だと信じないといけないんですね、うん、で隣に座ってる人が観音様で、そうするとお隣の隣は私なんですね。そうすると私もまた観音様なんですね。そうなると隣に信じられませんから、そうすると大なこう結論が出てくるわけで、あなたが観音様、そして私が観音様、みんな観音様っていう、これになるわけですね。仏教の教え、あなたが観音様、そして私が観音様、みんな観音様だと。でしかしこれ順番が大事ですよ。順番を間違えないでください。あの西洋哲学はね、みんな我思うゆえに我ありなんて言って自分から出発するんですね。俺は観音様、ついでにお前が観音様とこうなるんですが、これじゃダメなんです。仏教ではですね、あなたが観音様、そして私が観音様、みんな観音様なんですね。で、私たちはだからみんなお浄土から、逆にお浄土からこの世に遊びに来てる観音様の姿、みんなこういう姿になって遊びに来ているんだと、それがこう仏教の教えなんだと、こう考えてほしいわけですね。皆さんはもともとお浄土においでになった、それがこのシャバ世界に遊びに来てるわけですね。何のために遊びに来てる、遊ぶっていう字日本人は嫌いなんですが、遊びっていうのはゆったりと、遊学ってあのね、遊び学問の学だったら遊学なんて言って言いますが、ある意味でゆったりと修行をするという修行の意味でもあるんだ、うん、で何のためにシャバ世界に来てるんだって言えば、お浄土には悩みや苦しみがないんですね。悲しみがないんだと。ものすごい長生きする世界ですね、お浄土は。もうだから死に別れとかそういう悲しみがない世界がお浄土なんですね。そうするとお浄土にずっといたんでは学べないことがある、それは悲しみを学ぶことはできないんですね。ある意味で憎むということもお浄土ではできないんだ。だからそういう憎しみだとか悲しみだとか、喜怒哀楽って言いますが、そういうものを体験するためにわざわざ私たちはこのシャバ世界に来ているんだと、これが仏教の認識だと思ってほしいんですね。だから私たちはお浄土にいると何も、ね、暖房もいらないし冬の寒さもない、もう暑からず寒からずいい世界なんですが、お浄土は。しかしシャバに来ますと、今年の夏なんか暑かったですね、猛暑がある、また寒さに震えないといけない、そういう体験をしようということで来てるわけですね。だから寒さなくそうなんて言って考えちゃいけないんだと、むしろ寒さに会えば、あ、このシャバに来たのはこういう目に遭うためなんだなと思ってほしいわけですね。そうすると、さっきの言ったことお分かりになると思います。私はその女性に、こういう話したんですね。いい、私たちみんなお浄土から、極楽浄土からこのシャバに来たんじゃないか、そのシャバに来たのはみんな涙を流しておいでって、ね、阿弥陀さんに教わってきてるんだよ。だからね、息子さんが今一番悲しい思いしておられるんだ。でもね、それはね、息子さんは阿弥陀さんに言われて、お前ね、しっかり涙を流してこいよと言われてきたんだ。そして、お父さんとお母さん、先に息子が先に死ぬなんてとても悲しいことなんだ。お前ね、しっかり涙を流してお浄土に帰ってこいと言われたんだ。息子さんはその阿弥陀さんに言われて帰っていくときに、あ、シャバに残ったお父さんお母さんは 僕と別れたこの悲しみをしっかり耐えてくれるな、それを信じたから息子さん帰っていけたんだよお浄土に。それをね、あなたが今のこのこ後追い信じてごらん。いい、そんならお母さんダメじゃないか。それだったらお母さんがそんなことするんだったら、私が、僕はあのな流した涙の意味がなくなっちゃうんだと。お母さんは後に残ったんだから、しっかりお父さんと力を合わせて二人で悲しみしっかり乗り越えていく、それがお母さんの仕事なんじゃないか。それなのにこんなところにのこのこやってきたら、お母さん何やってるんだと、きっと息子さんに叱られるぜ、それでよけりゃ死んじゃえと、自殺していいんだ、何も悪くないから、でもこう覚悟しておけよ、息子さんにどやされるぞと、って教えてあげた。なまあその女性じーっと黙ってられて、しばらくしてポツンと言って、先生分かりました、もう一度考え直してみますと言って、まあ、別れたわけであります。それから半年ほどして、彼女から手紙が届いて、今夫と2人で観音霊場を回っておりますと言って、お手紙いただいたわけで、ああよかったなと思った次第でありますが、いいですか、お浄土っていうのはみんな心の中にある、いや逆に言えばお浄土は私たちのふるさとなんだと、そしてふるさとから今ここに遊びに来てるんだ、遊びに来るっていうのはそのいろんな体験をするために私たちこの世界に来てるんだと思っていただきたいんですね。さまざまな悩みがあるんですよ。そしてこの中では悩みがあるし、怒りもある、憎しみもあるわけですね。嫁と姑は対立しないといけない、これご縁の関係で、お浄土であればお浄土にじっといたんじゃ何の対立もない、みんな分け合い合いに、その過ごせる世界なんだろうと思います。私は祖母に教わったことがあります。私はおばあちゃん子であって、なんか祖母からだいぶ教育を受けたんですが、 ある時あのなって言って、私本名増原義彦って言うんですが、義彦あんな、お浄土とな、シャワー世界と地獄と極楽と全然違うところで、あんなここに大きな風呂場があってな、で地獄湯とな、一方は極楽湯があってって言って、なんか私の祖母の話は回りくどいんで、まあ要約すると、要するに銭湯みたいに、その地獄湯と極楽湯は並んで立ってるんだと、で、両方とも同じ大きさで同じ設備なんだ、で同じだけの人数が入っていて、両方とも超満員なんだ、でそこで満員だから、地獄湯ではもうみんな、その喧嘩ばかりしてると、お前肘がぶつかったやんか、湯がかかったとか、お前の石鹸が入った、目に入ったとか、もう喧嘩ばかりしてはるんやと、もう超満員でもうみんな喧嘩して、ところが同じだけの人数が入って同じ広さなのに、極楽湯ではな、みんな分け合い合いにやってはるんや、なんでか分かるかって言って聞かれて、なんでか分かるかって言って、聞かれて、もう分からんから、そんなん分からへんって言って言ったら、教えたろ、教えたろか言うから、教えてほしくないって言ったら、まあ聞いてえななんて言って、子供の頃 おばあちゃんに教わった、あな、ええか、地獄湯はな、みんな自分で自分の背中洗おうとするから肘がぶつかったりするんや、せやけどな、極楽湯の方ではみんな人様の背中洗うてはるんやと、輪になってくるってやってるから、みんな他人の背中洗ってるから何もぶつかる必要ないんやと、で和気あいあいに行くんやって言って聞いて、ああそうかなと思って、なかなかいい話だなと思って、今頃活用させてもらえるとは思わなかったんです。まあそう、私たち極楽世界にいれば憎しみも何もない、対立もないんですね、みんな人様の背中流してる、しかし、このシャワではそうはいきません、みんな自分のことを自分でやるほかなくなっていく、そうすると対立が生じ、嫁と姑の関係が出てくるわけですね。 それがシャバ世界なんだ、だから去年も言ったかもしれませんが、ウナギの稚魚って、あれウナギの稚魚ってね、繊細な動物なんですね。ね、だから日本はカナダから買って、カナダから日本に運んでくるまでに半日以上かかるんですね。12時間以上かかるから。そうするとウナギの稚魚は繊細な動物で8割から9割死んじゃうそうです。8割9割死んじゃうんですね。生き残るの1割2割なんですね。そうすると単価が高くついて採算が合わない。でもカナダから買うのやめようと思ってたんですが、まあ物は試しなんだということで、そのうなぎの稚魚の中にナマズ入れたんです。そしたらナマズは餌に食うんですね、そのうなぎの稚魚ね。日本に届くまで見てみたら、だいたい2割餌に食われてたって言うんですね。ところが8割はピンピンして元気に届いたって言います。なんでかというと、食われまいとして逃げ回ってるうちにみんな元気になるんですね。だから私たちは敵がいるのは困るなと思います。敵がいないと長生きできないんだと思いますが、逆に敵がいるおかげで長生きできるんですね。元気にやっていける。敵がいない状態、そんなね、そのナマズのいない状態で輸入すると8割から9割死んじゃうんですね、みんな死んじゃう。だから敵のおかげなんです。